本日の聖書箇所はヨハネの福音書10章1節から18節となります。ではお読みいたします。ヨハネの福音書10章1節から18節。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。まことにまことにあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これより、牧者と門のたとえというメッセージ、たとえタイトルで、近藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もなんかね、素晴らしい天候で感謝ですね。はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一言お祈りしてからメッセージに入っていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日も素晴らしい朝を与えてくださって、またこの那須の街道に私たちを集めてくださり感謝いたします。主よ、どうぞ私たちは羊飼いの声を聞きたいと願っております。主よ、どうぞ 今日の私の本当にメッセージを通してもあなたがお語りくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。聖書を読んでるとよく羊や麦の話って頻繁に出てきますよね。で、まあ、羊や麦っていうのは当時のこの地域の主要な産業であったからなのですね。で、また牧畜じゃなくて牧羊っていう言葉があるんですけれど、これは羊を飼育することなんですけれども、聖書の中に出てくるモーセやダビデをはじめ多くの人がこの牧羊に関わったことが、そういった人が聖書には多く出てきます。ダビデが書いた詩編23編、主は私の羊飼いで始まる詩編はとても有名で皆さんご存知だと思います。今日の箇所でもイエス様は当時の人々にとって分かりやすい牧羊という題材を選んで例え話をされました。でプリントをご覧くださいね。はい、プリントは毎回配布しますけれども、メモを取ったりするとよく理解しやすいかなと思います。で、今日の箇所なんですが3つの段落に分けられます。まず1節から6節が牧者とは、そして7節から10節は私は門です、そして11節から18節は私は良い牧者ですとなります。この3つの段落に分けられてますけれども、6節のところに比喩として話されたっていう表現がありますよね。そして7節の初めにそこで再びっていうふうに書かれてあると思うんですけれど、実は1節から6節は前置きっていうのか、後に続く2つの段落の導入部分と考えていいと思うんです。そしてその後7節から8節でイエス様は1節から6節をもう一度分かりやすく解説したんだと考えると、全体のこう今日の箇所の構造が見えてくるのかなというふうに思います。で、まず最初の1番目の段落からお話ししていきたいと思います。もう一度お読みします。1節から6節、誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった、ここまでですけど、この箇所を読むと当時のイスラエルの牧羊の様子を知ることができると思います。羊は放牧地での一日の営みを終えると囲いに連れ戻されます。で、この囲いは岩が積み重ねられてできていたようです。実はね、写真とかいろんなものを探したんですけどあまり出てこないんですね。それで朝になると羊飼いは来て自分の群れの羊を呼んで連れ出してまた放牧地に連れていくのです。ところがこれ読んでいくと分かると思うんですけど、一つの囲いの中に複数の群れに属する子羊がいたようなんですよ。例えばね、森江さん家の羊と西山さん家の羊と小島さんとこの羊がみんな同じ囲いの中にいる で羊あの森上さんが来て一匹一匹の声をあの名前を呼んでって書いてある名前を呼んで呼び出すとあの羊はついてくるけれどもあの西山さんのところの羊はついていかないんですよね。そういうあのシステムになっていたようなんです。であの朝迎えに来ると羊飼いの声を聞き分けて呼び出されて囲いを出て行って他の羊には羊飼いにはついていきません。で羊はあまり目は良くないがあの耳は良いっていうふうに聞いたことがあります。だからあの羊たちは飼い主の声を聞き分ける能力があるのです。そしてあの囲いの門のところには門番がいてその囲いに羊を託している羊飼いしか中に入れないようなシステムになっている。だからさっきね森上さんのとこと、西山さんのとこと小島さんのとこって言ったでしょ。だから私が行ってもそこの門番は私を受け付けてくれないわけですよね。例えばの話ですけど、ですからあの他の人はあの、まあ、羊飼いは受け入れてもらえない。ですから泥棒とか盗人は門番がいて門からは入れないので囲いをよじ登って中に侵入したんです。でも羊たちはその盗人には自分の羊飼いのことを知ってるんでついていかないんですよね。で、彼らにはついていかないので泥棒たちは羊を無理やりあの強奪するしかなかったというこういう状況なんですよ。だから当時の牧羊がこんな形で行われたんだということを理解しておくと次の段落が理解しやすくなるかなと思います。であの次の2つの段落でイエスが私は門ですと私は良い牧者ですの2つの宣言をしたんですがこの2つの宣言を通して自分が誰であってどのような使命を果たすためにこの地上に来られたのかを語っています。イエスは同時に門であり牧者なのです。今日の箇所もすごくリッチな箇所なんですけれどもこの全ての点について話すことができないですがこの2つの段落からいくつかのポイントをあのピックアップしてお話ししていきたいと思います。まず救いの門7節から10節ですね。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の門に来た前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです。イエス様は救いの門です。それも唯一の門なんですね。他には囲いの中に入っていく門はないんです。イエス様は十字架で死なれることによって私たちの救いの門となられたのです。ここで強調したいのは救いの門は世界に一つしかないというポイントなんですね。プリントもご覧ください。宗教多元主義という言葉を書きましたけど皆さんご存知ですか。日本には分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るからということわざがあるんですね。山に登るのに、ね、登山道は いくつでもある。そして結局は同じ山にたどり着きます。そしてその頂上から同じ月を見るんですよねっていうことを言ってるんだけどこれはどういうことを言ってるのかっていうと宗教はあの世の中にいっぱいあって全部違うように見えるキリスト教、ね、仏教、イスラム教いろいろありますけどあの違うように見えても結局は全て同じで同じ神様にたどり着くことができるんですっていう考え方なんです。 皆さんどう思いますか。ね、今年もテレビ見てたら多くの方が参拝に行かれたようです、ね、彼らが手を合わせて祈っている神様と私たちが今朝礼拝している神様は同じ神様なのでしょうか。聖書は明確に語っています。第一テモテの1章の5節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。神はこの世に一人しかおらず、それは天地万物の作り主である神様だけです。そしてその神様にはイエス様を通してしか知ることができないのですと語っているのです。私たちは絶えずこの確信の上に立って日々の信仰生活を築き上げていく必要があると私は思います。次に8節を見ると、私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗ですという表現が出てきます。同じ表現がすでに一節にも出てきました。誰のことを言ってるのでしょうか。気になりますよね。少なくともモーセを含む歴代の預言者のことではないのは明白です。彼らは神様の御言葉を神様から授かって人々に伝えた方たちであり、盗人などではありません。それではイエス様の前に出てきた偽預言者とか偽のメシアのことでしょうか。その可能性は否定できません。しかしこの前の9章を読むと、イエスが誰を指して盗人であり強盗と語っているのか見えてきます。そもそも今日の10章ですよね、この例え話を誰に向かってイエス様は語られたんでしょうか。6節には彼らはってありますよね。イエス様の語られたことが何のことかわからなかった、ちんぷんかんぷんだったって言ってるんですよ。でこの彼らとは誰のことなんでしょうか。それがですね、この前の9章を見るとわかるんですよね。で9章はイエス様が道端で物乞いをしていた目の不自由な人の目を開けた話が出てきます。で9章40節を見るとパリサイ人っていう表現が出てくるんです。イエス様は実はこの9章に引き続いてユダヤ人、主にパリサイ人に向かって話しておられるのです。彼らはユダヤ教の指導者たちで、イエス様が働きを開始する前からユダヤの宗教界を支配していたリーダーなんですよね。ですから彼らは確かにイエス様より先に来た者たちなんです。私たちは教会で、誰かがこう病気にかかったりとか手術を受けたりするということになると、その人の回復のために、手術がうまくいくようにって共に祈りますよね。そして癒されました、回復しましたっていう話を聞くと共に喜んで神様に感謝します。これが普通の人間の反応だと思うんですよ。ところが9章を読んでいくと、この盲人がイエス様によって癒されて目が見えるようになったのに時に、そのことを証言した時にパリサイ人たちは癒されたことを喜ぶどころか、その人を街道、すなわちユダヤの社会から追放したのです。 なぜかっていうとですね、イエス様が素晴らしい癒しや奇跡を行っていて、人々が皆イエス様を信じてついていってしまう、そうなってしまうことを恐れたんです。彼らにはイエスに対しての嫉妬がありました。そしてユダヤの社会における宗教的な指導者としての自分たちの立場や権威が失墜してしまうことをとても恐れたんです。 彼らはこの盲人が癒されたことを喜ばないで、自分たちの身を守ること、自分たちの利益しか考えなかったのです。なんというエゴイズムでしょうか。だからイエス様は彼らのことを盗人であり強盗とみなしたのです。次のパラグラフに行きたいと思います。11節から15節を読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ここでは自分をイエス様は良い牧者ですと宣言しています。で、今のところに出てくる雇い人というのはやっぱりパリサイ人のことを指していると思います。パリサイ人は自分の立場や利益しか考えませんでした。しかしイエス様は羊のために命を捨てられたのです。旧約聖書を読みますと、人々がこう罪を犯した時に、その贖いって難しい言葉ですよね。神様の許しを得るということなんですけれども、その贖いのために生贄のとしての動物を用意する必要がありました。動物、それは羊や鳩、そして牛や鳩、そして羊も捧げられました。その場合に自分の飼っている家畜を捧げるか、そうでない場合は買い求める必要がありました。自分が世話している家畜を生贄として捧げるとしたら、とても心が痛むと思います。イエス様は羊のために命を捨てますと語られています。イエス様は自分の命という尊い代価を払って羊を自分のものとしました。だからここでは旧約とは逆のことが起きているんです。もしも神様が人間の罪の贖いのために動物を用意してくださったとしたら、これだって旧約聖書では考えられないことでした。しかし神様は動物ではなく人間、一人子をイエス様を犠牲として捧げられたのです。父なる神様にとって一人子を捧げるというのは痛みの伴うことであったと思います。なぜそこまでされたのでしょうか。それは神の私たちへの愛から出たことです。ここに驚くべき恵みがあるのです。17節ちょっとお読みしますね。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそとあります。確かにイエス様は群衆やピラト、ローマ兵によって十字架につけられました。私たちは毎週使徒信条を唱えています。その一部にポントゥ・ピラトのもとに苦しみを受けとあるので、いつの間にかピラトがすごい悪人で、彼によってイエス様が十字架につけられたのだと私たちは思いがちです。しかしこの箇所を読むと、究極的には十字架の死はイエス様ご自身の意思であり、それも父なる神様の御心から出たことであることが分かります。そして、復活も彼の意思によってなされたことが分かります。パウロは語っています。ローマ人への手紙の5章の 8節、プリント一緒に読みましょう。はい、ローマ人への手紙の5章の8節、よろしいですか。はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様の十字架の死は私たちを救いたいという神様の一方的な愛によるものです。だからこの箇所でイエス様は羊のために命を捨てますと宣言され、そしてこの後、この時点ではまだ十字架にかかられてないわけですけど、この後実際に十字架にかかられて死なれるのです。14節を見ると、私は良い牧者で、私は私のものを知っておりますと書かれてあります。私は私のものを知っている、それは羊飼いであるイエス様はその羊である私たちのことを知っていると語っておられるのです。そしてその関係はイエス様と父なる神の関係と同じであると教えています。父子の関係ということで考えると、私たち人間にも捉えやすくなるかなというふうに思います。それはとても親密な関係で、イエス様は父なる神様の御心を絶えず行っていて、そしてその御心が行われるようにと絶えず父なる神様に祈り求めておられました。イエス様がエリコの町に行かれた時、すいませんね、はい、修税人のザーカイはイチジクグワの木に登ってイエス様が通りかかるのを待っていました。イエス様を一目見たいと願っていたのです。イエス様は木の上にいる彼に向かって、ザーカイ、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから、と呼びかけましたね。この呼びかけにザーカイは衝撃を受けました、ね、初対面のイエス様が自分の名前を知っているはずはないのです。この呼びかけはザーカイの心の琴線に触れたのです。当時の社会でのけ者とされていたザーカイは、この瞬間、この方は私のことを全て知っておられる、この方に自分の人生を委ねても大丈夫なんだと思わされたのです。彼はイエス様に出会った後、自分が騙し取っていた税金を人々に返しました。彼は悔い改めて新しい人生を歩み始めました。私のことを知っている方がおられる、この認識はザーカイだけでなくて人々を変えていく力があるのです。羊飼いは自分の群れに属する羊のことを知っている、そのようにイエス様は私たち一人のことを知っておられるということなのです。全知全能なる神の子ですから、あなたのこと、あなたの強さも弱さも、また今置かれている状況もつぶさに知っておられて、そして導こうとされておられます。だから私たちは日々の生活を神様に、主に委ねて歩むことができるのです。続いて16節から18節を読みします。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。 私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。この囲いに属さない羊っていう表現が出てきますけれど、この囲いっていうのはユダヤ人のことを示しています。イエス様は福音書の他の箇所で、私はイスラエルの失われた羊を救うために来たっていう表現を使っています。イエス様はまずはイスラエルの救いのために来たと言ってるんです。しかしこの箇所ではこの囲いに属さない羊を導くという表現を用いていますけれども、これはユダヤ人ばかりではなく異邦人をも救う使命が与えられていると宣言しておられるのです。イエスは私たち異邦人のためにも死なれました。だからこの日本にも福音は伝えられたのです。栃木県僕の那須にも信じる方が起こされています。そして信じた人、すべての人、ユダヤ人も異邦人も共に導いて一つの群れを形成すると言っています。これはキリストの体である教会のことを示しています。パウロが言いました。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会となる、一つの群れとなるためなのです。イエス様はこの時点で、自分がまだ十字架にかけられる以前から、自分はユダヤ人だけじゃない、世界中の人々の救い主になるんだということを宣言しておられるのです。ですから今ここに、この那須の教会におられるお一人お一人を救いに導く、教会に導いて一つの群れとするっていうことが、もうすでにイエス様の視野の中にあったということは、本当に驚くべきことであると私は思うんですね。先ほどメッセージの始めの方で、羊は目はあまり良くないが耳は良いというふうに話しました。だから自分の羊飼いの声を聞き分けることができ、そして彼についていけるということを話しました。羊はか弱くて、狼などの猛獣に襲われても自分を守る術を知りません。抵抗する武器も備えていませんし、逃げるにしても足は遅いんです。そして羊は自立できません。一般的に野生のヤギはいるけれども、野生の羊は存在しないと言われています。羊は羊飼いによって守られて導かれてこそ、日々の生活を守ることができるのです。私たちは羊で、私たちの羊飼いはイエス様です。私たちに必要なことは、このイエス様に自分の人生、そして日々の生活を委ねて一歩一歩歩んでいくことであると思います。混迷の時代、多くの情報が私たちの目と耳に入ってきます。パソコンやスマホの情報を入れただけで、日本の、そして世界の情報が飛び込んできます。そして残念なことに、時に、ね、心を騒がせてしまうこともあるのです。コロナの収束を見ないうちにウクライナで戦争が始まり、日本もいろんな面で影響を受けています。そしてこの先どうなっていくのか見通せない状況に置かれています。人間には先を見通す能力が与えられていないのです。しかし神様には 未来が見えているのです。私たちに必要なことは、この全能者の前にへりくだって信頼して歩んでいくことではないでしょうか。そして現在のような難しい時代にあるからこそ、羊飼いであるイエス様の声を聞いて生きることが、今まで以上に私たちに求められていると思うのです。今日の箇所の4節プリントにも記載しましたけども、これ一緒に読みましょう。よろしいですか。ヨハネの10章の4節、はい。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。まあ、今日の箇所の一番大事な言葉かなって私は思うんですけど、私たちにできることは先頭に立っていく、羊飼いを信頼してその声を聞き分けて歩んでいくことです。そして私たちに必要なことは、どうしたらその羊飼いの声が聞こえるのか、聞き取る力を増していくこと、すなわち霊的な感性を磨いていくことであると思います。皆さんが毎週毎週礼拝に忠実に出席されていることを、神様は喜んで祝福しておられると思います。牧師を通して語られるメッセージに耳を傾けるというのはとても大切なことであると思います。しかしそれだけでは不十分なのです。日々個人的に聖書を読み、その御言葉を黙想し祈ることが不可欠です。聖書通読にぜひ励んでください。聖書全体が分かるようになると、今読んでいる短い箇所の意味がよりよく理解できるようになります。先々週の新年礼拝で大橋先生が力強く語られました。主を知ることを切に求めようとね、語られました。今年の目標とするのにとても素晴らしい御言葉だなっていうふうに私も思いました。主を知るために私たちに必要なことは、何と言っても御言葉から聞くことであると思うのです。日々聖書の言葉を通して語られる羊飼いの声に耳を傾け、今年一年の歩みを進めていきたいと思います。お一人お一人の上に、そしてそれぞれのご家族の上に、そしてこの那須の教会の上に、新たな導きが示され、そして祝福されていけるようにお祈りしていきたいと思います。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。